フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せて、いろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日は私一人の収録でございまして、しかも、例によって、もう追い詰められての自宅収録でございます。先週といいますか数日前にですね、ついに、フェイストゥエースの、春のツアー、2015、アライブというねタイトルでツアーが始まりました。今回のツアーは北の大地小樽札幌から、スタートいたしましてね、なんとか無事、初日と2日目をいわゆる第一ラウンドですね、無事終えて帰ってまいりました。ね、大体ツアーの初日っていうのはね、いろんなトラブルがあったり、また何でしょうね、緊張感満載で、てるんですけども、今回もね新曲があったりしても本当にドタバタだったんですけども、でもね何でしょう、すごく心の底から、楽しめる小樽札幌の2ステージでございました。で小樽から札幌に移動する時とかにね、前もサテライトで収録したことございますけどもね、その辺で、2人で収録しようなんて言ってたんですけども、さすがにもうバタバタでございましてね、準備とかがもう本当に大変だったんで、収録が相なりませんで大変申し訳ございません。私一人で今日、収録させていただきます。一人でお届けしますんで、どうかね、また、次回は九州か、九州シリーズで本田と2人で収録ができればいいんですけども、またそれもちょっとなるべくできるように頑張ってみますんでね、ということで、ツアーがついに始まって、北海道の翌週が九州というねまだ桜咲いてない北海道へ行って、でその翌週にはもう桜散りまくった、もうすっかり暑くなってきた九州に、行くという、なんかもう本当に日本列島っていうのはね、気候が あっちこっちで全然違うんでね、面白いですね。ということで今日は一人でお届けしようと思いますが、お便りをね紹介していきましょう。あ、岐阜県の文江さんから来ております。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。西新宿というところに行くために都営大江戸線に乗りました。大江戸線は初めて、行きの大江戸線は名古屋でいう桜通り線みたいな印象でした。深くて人も比較的少なくて静か、そう深いんですよな、新しくできた路線ですからね、今まである既存の地下鉄よりもさらに下を、進まなければいけないんで、すごく深いんですよ。これまで東京に行っても 帰宅ラッシュの時間に電車に乗ったり、終電近くなのに渋谷交差点が大混雑だったりで、人の多さは感じてました。でも人が多いだけ、お店が多いだけ、電車が多いだけ、多いっていうキーワードしかなかったんですが、帰りの大江戸線で初めて、うわー東京って思ったんです。なぜって、車内が実にワールドワイドだったんです。勝手に推測するに、六本木を通るからじゃないかなと。時間は土曜日の夜の11時、夜の六本木といえばね、 S さんでしょ。わかりませんよ、最近行ってませんから。私は代々木で乗り換えたから、本当に六本木駅があるか、あるからワールドワイドなのか、理由は分からなかったけど、少なくとも乗り換えた山手線はワールドワイドじゃなく、酔っ払いの日本人ばっかりだったから、ワールドワイドに慣れていない岐阜県民には威圧感満載でちょっと怖かったです。あ、そうそう、アイラブ東京の音、あ、これアイラブ東京っていうのはこの西新宿のライブハウスですね。アイラブ東京の音、一発目に音が私の後頭部を直撃してきました。はって言われそうだけど、本当に後頭部から音が入ってきて、脳みそまで到達していったんです。音が直接心臓に来ることは、何度もあるけど、後頭部に来たのは初めて、びっくりでした。後ろの壁に当たった音が跳ね返って、遮るものもなど何もない高さの私の後頭部に返ってきたのかなって書いてありますけどね。確かにこのアイラブ東京の音というのはね、ものすごくクリアなんですよ。でも細部まで全部音が伝わるっていうね、ものすごく綺麗な音で、でもちろん迫力もありますし、なんだけどね、これは聞く人によって、なんでしょうね、印象だいぶ違うみたいですね。ある程度音がこう混ざって、そんなにクリアじゃなくても、もっと迫力のあるドーンというライブハウスらしい音が好きだっていう方と、いやこのクリアな音がものすごく気持ちいいっていう人と、人それぞれでしてね。で僕らもね、やるたんびにね、印象は毎回ちょっと違うんですね。なんだけど、まあ音がクリアっていうことだけはもう非常に特筆すべきこのアイラブ東京の特徴なんでね、また機会があれば、ライブやってみたいなとは思ってるんですけどもね、今のところちょっと予定入ってないんですけども。さあ、次のお便りです。滋賀県の香里さんからいただきました。 A さん、クラゲさん、バッドさん、こんにちは。私はこの時期ちょっと悩みの種があるのです。それは司会。滑舌の悪い私に振らないでくださいと訴えるものの、人手不足の折、会社のとある式の司会をこの時期同僚の男性と二人でやらされるのです。どちらかというと少し厳粛なムード、私には不向きなんです。厳粛なムードは最も苦手で、二次会の笑いが取れるお祭り的な会ならまだしも、ごまかしが効かない台本ありな司会なんて本当に向かないのに。一昨年のその式は落ち着いた風貌の、20代にして上司と間違えられる相方が、ご祝儀を賜りますというのをお食事を賜りますと言ってしまい、笑ってはいけないムードに会場全体笑いを耐えていたのですが、間違えそうにないやつが一番間違っちゃいけない場面でツッコミどころ満載な間違いを言ってしまったことに、司会の席で、肩を震わせて耐えた私が、どうやらそれが余計に笑いを誘ってしまい会場が収拾がつかない事態に。さらにその後、私が一つ一つ読み上げていく項目で絶対噛みますと言ってた箇所がありまして、似たような言葉で表現するとキャリーパミュパミュ的な感じの言葉とでも言いましょうか。噛みますよね、このね、キャリーパミュパミュってドラえもんの真似して言うと噛まずに言えると言いますが、そうなんだ、キャリーパミュパ、あ、本当だゆっくり言えってことでしょうね。まさかこの空気の中、突然ドラえもんを登場させるわけにはいかず、案の定一旦持ち直した空気がやっぱりカミカミで、また笑いが起こり、さらにさらに台本をすっ飛ばすという事件まで引き起こし、もう笑うしかない。終了後、 こんなにアットホームな式は初めてです。楽しかったです。お疲れ様でしたと知らない人に言われ、上司には、こいつやらかしよったと大笑いされましたが、おやら方には司会の二人はもっと練習するように、まあ来年はないと思いますがと怒られました。あー厳粛な式が次の年、かっこ昨年になりますが、前回の件があったので当たらない、あ、私には当たらないってね、その司会がと余裕ぶっこいていたら、相方は変更ありだったのに、またまた私は司会をする羽目に。来年はないって言いましたやんか。今年やらかすと任命者も責任問題ですよねと、全力で断ったのですが、人手不足で、しぶしぶやらないといけなくなりました。前回散々だったこともあり、今回の相方は上からかなりのプレッシャーを与えられてたようで、かなり不安気味、何って私に周りの皆さんからは、何やらよからぬ期待を私にしているようで、相方がそれを阻止すべく台本の読み合わせをもういいじゃんというくらいまで特訓させられました。うわーかわいそうに、ずっとキャリーパミパミキャリーパミパミキャリーパミパミと練習してたら、お願い出すからちゃんとしてくださいと本気で怒られました。一応真面目にやってるつもり、あとちゃんとマイク使ってください。あ、バレた？マイク使うと発声が違うので苦手なんですよね、野球のウグイス嬢のモノマネしながらやるとスラスラいけるのではないかと。4番センター松井とマイクを使い発声練習してると、本当マジでお願いします、怒りますよとさらに怒られましたが、これでも超真面目にやってます。当日は身内が両手合わせて見守る中、キャリーパミューパミュー的な感じで危ないところを、乗り越え、一部の皆さんの期待を裏切り、なんとか無事厳粛に式が終わりましたよかったね。終了後、おやら方にお疲れ様、今年は良かったよと言われ合格点をいただきました。声がエロかったいや良かったよ、はぁ、エロいってなんだよ親父、合格点は司会っぷりじゃねえのかよと思いましたが、ありがとうございます、無事に終わり何よりですとにこやかにご挨拶を済ませましたが、二度とやらねえと心に誓ったわけです。そしてそろそろそんな式のことが話題になりつつある今日この頃、もう慣れたやろうという声も聞こえたりしてきますが、聞かないふりをして存在感を消しております。前回、あ、毎回ん何回やっても言いにくい言葉は言いにくいし、慣れないものは慣れません。とりあえずまだ決定はしてないので、確実に逃げる方法を現在思案中。噛まない方法ではなく逃げる方法を教えてくださいということなんですけどもね。なんか風邪ひいたとか言って、声ガラガラなふりして逃げるとかどうですかちょっとわかんないですけどもね。さあ今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで Has Come。 からお届けしております。なんかもうね、最初はドキドキだったんですけどね、自宅で防音のなんかスタジオがね、自宅にあるとかそういうわけじゃないですからね、自宅のマンションの一部屋を締め切りましてですね。だけどここ玄関のすぐ横でね、窓の外はね、マンションの通路なんですよね。そこを人が通ったりして、中からこんな声が聞こえてくると、そこのうち何やってんのなんて思われたら嫌だななんて最初はドキドキしてたんですけど、もう慣れたもんですわさあ、引き続きお便りをですね、紹介していきましょう。S さん、クラゲさん、パントーさん、こんにちは。おーちゃんです。私、コンタクトレンズはワンデイを使っているんですけれどね、去年暮れにフィニッシュを迎えまして、で、先日新しくレンズを購入しに眼科に行ってきました。でも眼科って嫌いなんです。家の斜め向かいに、すぐ目の前に眼科があるんです。とっとと行けばいいのに嫌いなんです。ずっと行かなきゃ行かなきゃって思ってても行けないんです。でもやっとの思いで重い腰を上げ行ってきました。近くて遠い眼科です。というのも、あの検査が苦手だから。はい、ではここに顎を乗せてください。おでこはここにつけてください。じゃあ緑の点を見ていてくださいね。ほう、どれどれ、プシュッっていう検査。あの眼球に吹きつけてくる風、眼圧測定ね、眼圧測定のあれですね、が大の苦手なんです。全身でビクって反応しちゃうんです。恥ずかしいんです。毎回右目はね、油断してる間にプシュッてやられてさらっと終わるんですけれどね、問題は左目です。もう警戒しまくりで、左目半開き大きく開けてくださいと言われますが、左目しばしば全身硬直状態、気づけば息も止めてました。でもってどうしても、風邪と同時に目を閉じてしまいます。神経を研ぎ澄まして、検査員さんの、右手親指、あの親指が風邪のボタンを押す音に反応してるのかも、多分カシャって音のカのあたり0コンマ何秒か前に目を閉じてるんじゃないかと。ああ怖い、風邪怖いよ。もしかしたら風邪よりも音よりも先に検査員のお姉さんが私の目にロックオンかけた瞬間を、悟って目を閉じてしまってるのかも。なかなかもう自己分析が細かい方ですね。大人なのに本当にごめんなさい。でも怖い、息苦しい、もう帰る実際半泣きでごめんなさいって謝ってました。去年はうっすらため息つかれていいなこれ、去年はうっすらため息つかれて若い娘にまぶたを引っ張り上げられました自分が悪いんだけれども、ちょっと屈辱でした。あー、私の根性なし。で、そんなこんなで今年は4回目のプシュで無事終了。4回で済んだ でもえらく長い時間に感じました。てか長かったかも。もちろん全身でビクってしてました。ほんと恥ずかしいです。 S さん、クラゲさん、眼圧測定って平気ですか？ね、大丈夫ですよ生実家なんか怖いと思うからあれなんで、風を浴びて気持ちいいよって思えば、大丈夫だと思いますけどもね。でもね、これあれなんですよね、体が勝手に反応しちゃうんですよね。だから今度両目一気にやってもらうってことですか両方の目をうちね、母親の実家が仙台で眼科をやってるんですけどもね、このあれですか、眼圧測定っていうのはあんまり僕経験ないです。健康診断とかの時にね、ちょっと、やったりする程度で、まあ、あんまり滅多にないんですけどもね、まあ頑張ってください、大切なことですからねさあ次のお便りいきましょう。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。山梨県在住、メタル呉服店です。最近三島によく行くようになりました。きっかけは、昨年9月の三島アフタービートでのピュアコレエース。実はライブ前にすぐ近くの刃物屋さんで、刃物屋さんがあったっけ、立ちバサミを衝動買いしたのです。あ、そうですね、メタル呉服店さん、ご自分でね、いろいろお洋服作ったりしますからね、和服とかも ね、ライブにハサミを持っていくなんてとんでもないことですね。新聞紙に包んでもらって、暴れるようなライブでもないし、そのハサミの切れ味の鋭いこと、ストレスなくスッと布に吸い付くように歯が入ります。これはすごい。そしてそのお店で、うちにある別のタッチバサミを研いでもらうことにしました。うちから新幹線の最寄りの駅は三島になるのですが、旦那が大阪に行く用があった時、送っていったついでに、ハサミを研ぎに出し、アフタービートで担々麺を食べて帰りました。これ美味しいんだよ、アフタービートの担々麺が本当に美味しいんですよ。その後、そのハサミの切れ味の良くなったこと、物心ついた時にはバービー人形の服を自作していたような私は、小学校で用意させられる裁縫セットではなく、ちゃんとしたハサミが欲しいとおねだりして、裁ちバサミと糸切りバサミを買ってもらいました。そんな30年近く使っていたハサミです。実はその30年使っていた糸切りバサミを、うちの近所の刃物屋さんに研ぎに出したら、変な癖がついてるね、直してあげると言われ、折られてしまいました。とっても悲しかったです。苦情を言ったら、もう寿命だからと言われました。そんなわけない、亡くなったおばあちゃんの旧姓というのは昔の、名字ですねが、掘られた糸切りバサミ推定80年ものがまだ使えるのに、30年で寿命だと、もう絶対に近所では研ぎに出さないぞ。かなり切れ味が悪くなっていたけど、研ぎに出せずに困っていた裁ちバサミ、三島の刃物屋さんでは、随分年季の入った裁ちバサミだね、癖がついて使いやすくなってるでしょう、こういうものは使い込んでいくうちに価値が出てくるからと言われました。刃物に魂が宿ると言います。そんな大げさなことは思ってませんが、癖がついてその人の道具になっていくのは本当ですね。それを分かった上で研いでくれる刃物屋さん、ちょっと遠いけど三島まで、出しに行く価値はあります。今度は実家にある80年ものの糸切りバサミを研ぎに出そう、うちにある包丁も何もかも研ぎに出そう、そして帰りには必ずアフタービートで担々麺を食べて帰ります。あの辛さの虜になりました。ライブがきっかけでいい出会いをしました、ということでね、これはね素晴らしいです。刃物の研ぎっていうのはね、これなかなか素人じゃ難しくてね、僕もこの前ね、うちにある包丁、ステンレスのじゃなくて本当に鋼のね、あれをちょっと自分で砥石で研いでみたんですよ。そしたらね、ものすごく切れるようになっちゃって、今までその、ほら長ネギとかこうトントントン輪切りにねしてた、それをねその包丁でやるとね、なんかもう何も切ってないんじゃないかっていうぐらい、こう手応えがなくスッスッスッと刃が入ってってね、あまりにも切れるんで怖くって、リンゴの皮剥いたりするの、もうそれじゃできないです。本当にちょっと切れすぎ、なくらい切れるようになってしまいましてね、なんかせっかく切れるように研いだのに怖くてあんまり使ってないです。でもね、このあれですね、糸切りバサミ折られちゃった、あれはね、なんか無理な力加えたんだろうな。だけどね、30年ものでしょ、で80年もの、推定80年ものが使えるって言うんだけど、これね、時代によってその鋼の成分がいろいろ変わってきてるんでね、特にどんどん鉄の質は落ちてますからね、昔の何ですか、日本建築に、使われていた枠木ね、っていうのがあって、これ船釘とも言われてるんだけど、船に打つ釘とかでね、そういうのはね未だに使えるらしいですよ。最近の鉄はもうすぐ錆びちゃうんだけども、なんかね成分が違うみたいでね、でも本当にいい刃物屋さんと出会ってよかったですね。もうぜひ何かあったらここの時に、俺もなんか持ってってみようかな、今度アフタービートでライブがある時。ということで今日の2曲目聴いてください。フェイストゥーエースで Get My Day。
数だけ 叩き込んで這い上がって It's my day きっといつか高らかに歌うよ Someday あふれたため息の数だけ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間がやってまいりました。今日はね自宅からお届けしました。ちょっと、なんですかこのアンビエンス感がいつもとはちょっと違う感じだと思いますけどもね、次回は本田と2人で収録ができたらいいなと思ってます。収録できるようにちょっと、頑張ってみますけどもね、ということで番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は、郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお送りください。くれぐれもね FM 軽井沢さんの方には送らないでくださいね。届きませんからこちらの方。それからですね、番頭さんから僕の方にねメールが届くのにねちょっとワンクッション時間がねかかりますんでね、ライブの感想なんかのお便りを読むのがちょっと時差がねタイムラグが出てしまうかもしれませんけども、そこのとこ一つご容赦ください。よろしくお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
木漏れ日揺らしていた明日はきっとあの雲を追い越すよ。愛I'm ready.